Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは天文学者、宇宙物理学者の池内悟さん。著書宇宙論と神を踏まえつつ、宇宙解明の歩みと神との関係について、そしてこれからの宇宙人類についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
池内悟。1944年兵庫県生まれ。京都大学理学部物理学科卒業。同大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程修了。総合研究大学院大学教授。科学の考え方学び方で講談社出版文化賞科学出版賞受賞。物理学と神など著書多数。最新刊は集英社新書、宇宙論と神。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは天文学者、宇宙物理学者の池内悟さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
集英社新書から著書宇宙論と神、出版となっています。人類の天文学の歩みが、まあ、神との関わりとともに綴られているということなんですけど、宇宙論と神、ここで言う神っていうのは何を指しているというふうに言えばいいですかね。
まあ、僕のイメージの中では宇宙をの摂理をね、差配しているというか、宇宙の摂理をこういろいろこう決めている。それで、まあ、宇宙に関連するか天にある、
はい、
天でか、まあ、こう宇宙全体をこう 見渡してるというかな、
この世を、まあ、ちゃんとコントロールしてくれてるという。そうですか。じゃあ、でも、いわゆる、まあ、私個人的にはあの高校がミッション系の高校だったもんで、うんうん、その天にまします我らの父を的な、うんうん、その神様も、ね、うん、いるし、まあ、日本はね、八百万だったりする、そのいうイメージだと、その一人だけみたいな感じなんですか。
宇宙を支配してるのは一人だけ、
うんうん、
まあ、それ以外にあのいろんなね、あのそら魚の神さんとか山の神さんとか
いろんな部署があって、
まあ、あるんだけどね、はい、宇宙を支配するのは、だからこの本の最初にね、あの仏は常にいませどもと書いて、つまり仏の目っていうのは宇宙全体を見てる。でその場合の仏は大日如来なんですね。宇宙を支配してる。だから仏さんはいろいろ役割分担してるけど一つの役割として宇宙を、
じゃあ宇宙担当、
宇宙担当
という感じなんです、その存在が、まあ、いろいろと司ってるであろうというイメージ、う
ん、だからね、あの神でもという言葉でも、仏という言葉でも良かったんですけどね。
あ、
うん、
なるほど、うん、じゃあ別にそれは、
しかし仏となるとね、ちょっとこう、うん、あのまあ、特にあの宇宙論の歴史は西洋の科学の歴史だから、はい、やはり神でないとしっくりいかないかなっていうことですね、うんうん、
なるほど、なるほど、うん、まあ、でもやっぱりそれはいわゆるこうサムシング・グレイト、
そう、サムシング・グレイトですね、
なるものということですね、はい、でもその宇宙論と、まあ、神ということですけど、うんうんうん、まあ、非常にこうステロタイプなあの考え方で恐縮なんですが、うんうん、宇宙論は、まあ、いわゆるサイエンスの、まあ、非常にこう先端というイメージ、うんうん、で神は人文哲学みたいな領域、うんうんうん、まあ、対極まではいかないまでも、はい、かなりこう離れてるイメージはなきにしもあるんですが、これはどうコネクトするんですか。
つまり宇宙論という、まあ、宇宙の仕組みとか、まあ、あの成り立ちとかね、
はい、
進化とかそういうのはある種の物理法則に従って決まってるわけですね、
はい、
だそのね、その物理法則はそもそもどうしてできたんかと考えるとね、
はい、
これは 物理法則はなぜできたかなんていうことは誰も答えられないんですよね。つまりそれは
もうそうなってるから、
うんうん、なってるからというのを、うん、まあまあ神さんが失礼だ神さんが差配してんだっていう、まあそういうことでね。だから宇宙論の一番背景にある摂理、つまり法則は神が、うん、差配してると、まあ、そう考える、うん、まあ、それでまあ宇宙論に神が登場するとということ。
ああ、そうですか、うん、あ、じゃあ科学はじゃあそのどうなってるのかということを追求するっていうこと。
そ
う、はい、
その法則があるとして、その法則が、はい、まあ、あのいろいろなものをちゃんと説明できる、ちゃんと再現できる、はい、ということを科学は答えるものであってね、うんうんうん、科学はその法則はなんでそんな格好をしてるのかとかね例えばあの万有引力の法則は距離の事情に反比例するでしょ。なんで距離の事情なんかということは、それはね、うん、あのまあ、いろいろ理屈はあるんだけど、うん、きちんとしたあの、うん、あれはないんですね、うん、でそれはもう、うん、そういうもんだと、うん、R 乗分の1でもう仮定すると、もうリングが落ちるのも、うん、お月さんの運動もロケットの運動も全部うまくいきますという話なんです、うん、
でその事情っていうことを決めたのは神様の、うん、まあ、お仕事の領域、うん、
神様の仕事かもしれない、まあ、うんうん、なんか別のものかもしれないけど、うん、まあ、少なくとも我々は今のところわからない、なんか偉大なものが決めたかもしれない、うんうん
うん、じゃあそういう意味ではその科学とその神様っていうのはもう切っても切れない、う
ん、切っても切れない関係にあるわけですね。科学がね進むに従って、これまでは神の領域だと思ってた、つまりね、ここは説明できないと思ってたもん、まあ、説明できるようにはなっていくわけでしょ。あ、神さんの領域はだんだん狭くはなっていくと、あるいは神さんはだんだん後退していくと、それはあり得るんですよね、はい、うん、まあ、物理学と神という本はその葛藤を描いたもんで、うん、で宇宙論は宇宙という、まあ、この大きな存在で、まあまあ、神が後退していく歴史みたいなものとして捉えてる、
うんうん、ええ、なるほどなるほど、うん、で今お話に出ましたその物理学と神のものですが、うん、こちらは、まあ、2002年に出版されたもの、ええ、まあ、こちらもね本当に刺激的な、はい、こう知的興奮の起こる、まあ、ロングセラーですが、うんうん、この物理学と神があって、うん、でじゃあその今回じゃあ宇宙論と神ってそれのまた続編的なイメージですか。
あの基本的には続編ですよね、はい、まあ、ちょっと視点を変えてみるという、う
ん、今回この宇宙論の方を書くに至った経緯っていうのはどういうことなんですか。
まあさあね、まあ、かっこよく言えばあの物理学と神はね、あのに物理学者とい う, こう生々しい人間と神というものとの、うん、まあ、葛藤というのか、うん、それを描いたと。
なるほど。
で、はい、それに対して、まあ、宇宙論という、まあ、まあ素晴らしい学問をやってる天文学者というのはね、天文学者いっぱいに謙虚なんですよ。物理学者ほどね、あの、うん、俺がというところはないでそれはね、はい、やっぱり宇宙が広大であるという、まあ、我々を圧倒するぐらいの大きなものを研究しているという意味では天文学者というのは割に謙虚なんですね、うん、でその謙虚な天文学者がここまではいないというふうに、うん、まあ、逆に神を追い詰めていくというような物語にもできるんじゃないかというふうに考えた。
物理の領域の方はどっちかというともう対決モードな。
そう、対決モード物理は対決モード、うん、
で宇宙の方はちょっとずつこう近づいていってっていう、
そうそうそうそう、ちょっとずつ顔を見たい顔を見たいというふうに近づいてい
だからまあこれセットで読むとね、いいのかなっていう感じ
と思いますけどね、
いう感じがしますけど、そうですか。まあ、で今回その宇宙論と神の方が完成しましたが、うん、ということはじゃあそのこれはどんな風にこう読んでもらいたいっていうような希望が、うん、要望みたいなのありますか、
ね、うん、一つは人間の行為というのはね、まあ、部分から全体に至ろうと、つまり私は身辺からだんだん大きい世界を知っていくわけでしょ、
はい、
でまあ、宇宙といっても初めはもうあの、うん、近くの村までが宇宙であった、うんうんうん、国が宇宙であった、はい、地球が宇宙であった、太陽系が宇宙であったというふうに、うん、まあ、だんだん広がっていたわけですね。
自分たちの認識できる範囲がどんどん広くなる、
う
ん
う
ん、はい、
そういうこうあの認識の広がりを、うんうん、あのまあ、人間の作業である、あるいは人間のどういうかな好奇心がもたらすものである、
うんうん、
でまあ、学問というのはね、そんな風に部分から全、まあ、全体を目指してゆっくりゆっくり広がっていくと、でそういうものとして学問を見てほしいというのかな、うん、そうすぐに役立つわけじゃないんだけども、うん、人間ってすごいね、こんなに追い詰めてまだまだとそういうこう ものとして。
なるほどなるほど、うん、まあじゃあ宇宙は非常に広大であるし、まあそこ分かってきてる部分もある、うん、でそれがじゃあ歴史的にどうやって分かってきたんだろうっていうことが、そういうことですね、
うんうん、まああのまあ、科学というのはね、ある意味ではね、あの見えないものを見えるようにすると、まあ、見えるといってもね、うん、あの英語の C SEIC っていうんだけどね、見えるという場合はと、それから IC っていう場合は分かるという意味があるでしょ、
はい、
見えなくても分かることがあるんですね。
あ、了解したということ、
そうそうそうそう、はい、だから人間のが世界を広げていく行為というのは見えないものを見えるようにする、うん、あるいは分かるようにする、そのこう積み重ねなんだっていうことね。
なるほど、うん、ああそれで今現在ここまで見えるようになっている、
うん、
じゃあやっぱりそこは歴史を踏まえていった方がより理解ができるであろうと、
うん、そう、現代科学も、うん、この中 の、 あの積み重ねの上に成り立ってるんだよっていうことが分かるっていうんかな、
うん、
やっぱり科学も歴史性があるし、うん、歴史の産物でもあるから、
うんうん
う
ん、
そういうのをやっぱり味わってほしいというのかね、あの科学が一飛びにパーッと全て分かるようになったわけではないということですね、
うんうんうん、だんだんここまで来てで、うん、次の段階でここまで見えてっていうこと、
う
ん、
そう、そうです。
Let's get knowledge with fun。
池内さんが考える人類にとって宇宙論のもう歴史的一大トピックっていうのは、うんうんうん、何ですかね。
宇宙は膨張してるということだろうな。
宇宙は膨張している、うん、はあはあ、これはいつ頃分かってきたことなんですか。
うん、1929年なんですけどね、うんうん、
はい、
その時はほんまという感じだったんですよガモフという人が理論を出したんですが、その理論はやっぱり1948年に出てるんです、
うんうんうん、
でその時もね、まあ物語だよね君ってそれはね、あのビッグバン理論と言うんですけどね、
はい、
そもそもビッグバンという言葉は、うん、あれはズドンだねとかね、
ああもうそういう
オーボラだよという話という名前、
あ、じゃあもう揶揄してる言葉、
揶揄してる言葉なんです、でね、うん、やっぱりまだ天文学者たちは信用しなかった。で、信用したのは1965年なんですね。
お、
本当に正式に正式にというのか
あ、そうですか。
ほとんどの天文学者は信用するようになったら1965年で、
は
あ、まあ、あの証拠が見つかったんですけどね、だから、まあ、それだけの長い時間かかって熟成したと、うん、しかし逆に言うとね、やっぱり宇宙空間がうわーっと大きくなってるなんてやっぱりちょっと恐ろしくてとかいうか、なかなか認めたくなかったのもあったんでしょうね。
そうですよね、うん、やっぱりなんかね、ちょっと素人考えにもそりゃないんじゃないのって感じはしますよね。
そう
でもやっぱりそこが実際、うん、まあ、いろんな観測からもやっぱそうみたいだよっていうことになる。
そうです。
それはじゃあ宇宙論的にかなりこう衝撃的なことだったんですか。
ええ、だからそれだけ時間かかったように、
うん、
あのアインシュタインだってね、初めはあの宇宙が膨張してるなんていうことをね信用しなかったんか。アインシュタインはもともと宇宙はね止まってる静かな宇宙だと、
そうですか、
いう考えだったんですよ、
はあはあ、
で彼は宇宙方程式というね、宇宙の、まあ、運動を記述する方程式を出したんだけども、うん、宇宙は止まってると静かであるという、はあ、そういう解を求めたんですね、無理やり。
アインシュタインとしてはもうそうあってほしい、
そうそうあってほしい、
うん、
でだからそうでないということが分かってね、
うん、
これは生涯最大の失敗であると彼は言ってるわけです
あ、じゃあその方程式そのものを素直に解釈すると膨張する方だったのに、
うん、だったのにね、うん、無理やりね止める項を付け加えてね止めちゃったんですよ、うん、
いわゆる宇宙項、
宇宙項です、
はあ、それを勝手に入れちゃって、
勝手に入れて止めちゃった、
ね、自分の理想的な宇宙を作った、うん、だけど実際、あ、じゃあそれなかった方が正しかったのかな、
う
ん、みたいな、
そうそうそう、そういうね、
おー、うん、そうですか、うん、でもアインシュタインをもうちょっとそれは惑わされて、
惑わされたっていうか、まあ、やっぱりね、宇宙が膨張してる、宇宙が変化してる、うん、ということは、まあ、まあ怖いとか、まあそういうのもあるし、
はい、
それからね、もう一つはある種のね、権力が確立してからはね、権力は常に永遠なれと願うもんでしょう。実際は永遠ではないんだからね願うもんなんですよ、
はい、
でね、あの神話の時代はね、宇宙はある日突然始まったっていうね、まあ、ビッグバン的なあの発想で神話、うん、はい、物語があるわけですね。宇宙はこのようにして生まれたっていうね、はい、 で神話の時代はの方がむしろね躍動的な宇宙を感を持ってた、うん、でやがてその権力が確立するに従って、うん、永遠なれ変わらないっていう風になったでその変わらないという風に、まあ、アインシュタインも、まあ、まあある意味では毒されていてまあ今から言えばですよ、はいはいはい、当然僕が あの時代に住んでたらやっぱりそのように考えたと思いますけど、それでそれをまた打ち破ったのが、まあ、あの観測、宇宙が膨張している観測であり、うんうんうん、ガボフの理論でありということですね。ほ
うほう、ということはじゃあその最高の天文学者はみたいな話になってくると
、ね、だから、観測その宇宙がね膨張している観測結果を出したのはね、うん、エドウィン・ハッブルという人、ハッブルさんね、
はい、
ハッブルで理論はガボフだと思いますね、まあ、その二人が揃って現在の宇宙論を築いたと言えると思います、うんうん、まあ、理論と実験が観測という、まあ、あの両分野で、
うんうんうん、まあ、この2人がかなりこう大きな仕事をした、
大きな仕事をした
です、ね、ということですね、うんうん、でもその宇宙論はまあその、ね、うん、ガモフ・ハッブル以来もどんどんどんどんやっぱりこういろんなことが分かってきているという中だと思うんですけど、その現在活躍中の天文学者の方々で、うんうんうんうん、池内さんが この人はすごいんじゃないかって思ってるような方っていらっしゃるんですか？
いるんですが、あの現在はね、まあ、ハッブルさんなんかの時代とはまた、変わってきてるんですね、うん、まあ、大型望遠鏡を使うわけでしょ、例えば日本ではあの8メートル級のスバル望遠鏡っていうのを使う、ね、
はい、ハワイに
ありますね、はい、で、そういう望遠鏡はもう続々あるわけでしょ、うん、そういうね大型装置を使う時代になると、まあ、個人でやるスタイルよりは集団でやるスタイル、
うん、それぞれ分業して専門的に
やる、分業してやる、はい、そうです。だからデータをね取る人とデータ解析する人は別になっちゃってるわけですね、うん、でそれであの一体となって論文書こうです。あのそれからあの理論の方もね、あのもう新しいアイデアというよりは、うん、シミュレーションでね、うん、あの徹底して再現する、うん、その観測事実を再現するとかね、そという、うん、でシミュレーション自身もあのいろんな人が一緒にやっていくわけですね。でだからね、特に目立つという人間よりはあの集団的なグループとしてね、うん、その意味ではね宇宙論のグループは日本でも大きくなりました。ちなみにね、僕が宇宙論を開始したのは1970年代、もう40年も前になる、はい、なるんですね、
はい、
でその頃はね、宇宙論を日本で宇宙論をやってる人間は、まあ、5人といなかったですね。
お、そうですか、
うん、でね、はい、今やね、はい、数百人
お、うん、桁が2つぐらい違う、うん、
だからそれだけね、もう多数がよって集まってるけれども、それは多数が集団でうわーっとこうそういう時代なので、あ、特にね誰それというふうに言っちゃうとまず失礼だと思うしね、うん、
なるほどなるほど、うん、じゃあ今は本当チームプレーの時代、
チームプレーの時代ですね。
なるほどね、うん、そうですか、うん、まあじゃあそれも、まあ、時代とともに変わっているということでは、
変わってる、
いうことですね。でもその先ほどのパートで、まあ、天文学者は基本的には謙虚な態度の人たちが多いと、うん、そのチームになってもそういう態度というのは継続してるものですか、うん、
あのはい、ほんでね、科学者の中では天文学者がやはりね一番謙虚であるっていう側面が強いのはね、うん、一つはね、天文学というのは何も金儲けにつながらないわけですね。
金儲けにつながらない、
うんうん、お腹膨れるわけじゃないわけですよ楽しみだけでしょ、まあ、ある意味じゃ、
は
あ
は
あ、実用的でないでしょということはね、はい、天文学に税金を使うなんていうことはね、うん、人々の理解がないとできないわけですよ。
あ、そうですね、う
ん、全然ね、まあ、役に立たんけどあると楽しいねっていう分野なんですね、うん、でそういう分野であるという天文学者はよく知ってるんですよ、自分たちは。
あ、なるほど、その自覚をしてる
で、そう、はいはい、自分たちはね、国民の、まあ、税金でスバル望遠鏡っていうね、うん、200億円もそう、うん、作ったわけでしょ、
はい、
だからそれは当然みんなに還元しなければならないと、うんうん、というわけで、うん、天文学者は謙虚であるのはね、うん、やはりね、あのこんな役立たずだけど養ってもらえてるという、うん、ことのありがたみをよく知ってるから、うん、
謙虚ならざるを得ない、
ならざるを得ないんですよねでその意味ではね、うん、天文学者は皆さん優しい、うんうん、
そうですか、慎み深い感じ、
そうそうそう、
ね、やっぱりその、うん、そうですね、実用的な分野だったらちょっと俺がみたいな感じ、
そう、うん、で、あの実用的な分野は、うん、あのこんだけいいことをした こんだけいいことがあるよっていうそういうのは習い性でしょ、
はいはい、そうですね、
うん、天文学者はねこんな素晴らしい写真が撮れたよっていうのを見せるだけですよだいぶ違うですね、うん、
まあでも天文学者は、まあ、優しい人たちがこう集まって、うん、でもなんかいいですねそういう人たちがいるっていうこと
は、あ、そうそう、ね、それはいいです、うんうん、
そういう人たちがちゃんと研究できるっていうのも素晴らしい時代なんだなっていう、うん、
まあ科学の一つの重要な役割は文化を作るというね、うん、文化の基礎になっていると、うん、で天文学というような本当に無用のようなんですね、全然役に立たないようだけど用で役に立ってる、
あ、
うん、無用の用をいかにたくさん持ってるかということが人間社会の豊かさを決めてるでないかと、うんう
んうん、なるほど、
まあ、要するにね貧しい時代はねそんなもんあるでしょ、
うん、やってる暇ない
ねやってる暇ないというか食べるの精一杯っていうねでその時代からだんだん、まあ、あの余裕が出てきて豊かになって、
うんうんうん、
で役に立たないけどこれあるといいねというようなものがだんだんこう、うん、増えてきた。
Let's get knowledge with fun.
ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは天文学者、宇宙物理学者の池内悟さんです。集英社新書から著書宇宙論と神、出版となっています。先ほどのお話にもちょっとつながるかもしれませんが、
はい、
今現在の最もホットな宇宙論っていうのはどんなものなんですか？
ね、宇宙がどのように生まれてその後、まあ、138億年の歴史があると、
はい、
現在138億歳なんですね。
ははは、
だその歴史をずっと辿ってくる、はい、まあ実際はね、あの歴史をこう遡っていくわけですね。現在から過去へ、うん、過去へとこう遡っていくわけでしょ。
ははは、はいはい、
で今あの私たちの宇宙に存在する初代の銀河ね、
うんうん、
とにかく一番初めの銀河いつできたんだろう、うん、どのようにしてできたんだろう、
はい、
という、うん、ことが、まあ、観測の中で一番ホットな話題なんですね。
ほうほうほうほう、
だから、まあ、宇宙の過去、まあ、過去へ過去へ138億年の歴史のうち130億年分ぐらいは過去へ遡ることができてるんだと。
お、あ、じゃあかなりいってますね。
130億光年先まで見えるようになりましたよね、
はい、
うん、でもっと先まで見たいと、はい、まあ、天体をね、
はいは
い、
うん、
でそうするともう、まあ、今の理論の予想ではね、宇宙が誕生してから2億年ぐらい、つまり136億年前まで行くと、
はい、
まあ、銀河の初代が見えるだろうと思われてるんですが、うん、まあ、もうだから
もうちょいですね。
もうちょいです。しかし、うん、もうちょいというのは一番限界点中だね。
あ、
いつでもあのすぐそばにあるようなながらどんどんどんどんこう遠いわけですね。
極みのとこまで行けば行くほどやっぱりきついですもんね。
いや、きついんですよね。
ですよね、
うん、だからね、あの宇宙の初代の天体はいつどのようにしてできたかっていう、うん、それをこう観測によって、うん、まあ、あの洗い出そうと、
うんうんうん、
でまあそれがあの宇宙の進化とどのように関係してるかっていうことですね、
うん、
それが一つです。もう一つはね、
はい、
まあ、そんなに遠くじゃないんだけども、私たち の、 あの天の川の中の銀河系の中の惑星探しね、まあ、私たちが知ってるのは太陽系でしょ。太陽の周りをこう惑星が回ってるわけですね、はい、でそういう普通の星の周りにもこう惑星が回ってるっていう、そういう惑星はね今までもう3000個ぐらい見つかってるんですよ。
あ、そうですか。
すごい数見つかって、でしかしねまだね生命が降りそうな惑星はまだ、
うん、
はっきりと見つかっていないというか、あの確定できてないんですね、
うんうん、
ちゃんとねそこにこう生命がおることによって普通の大気とは異なってるなんていうのはこうないとあるでしょ、生命の証拠にならないから、だからそういうね生命が宿る惑星探しっていうのは、
うんうん、
でそれがまあどれぐらいあるかとかね、
で、
あのどのように進化して来たかとかね、だから宇宙生命学という分野が今生まれつつある
ん
ね。
うん、なるほど、うん、あ、じゃあその辺がかなり今熱いところ。
熱いところですね、10年あるいは20年スケールで、
はい、
あの明らかになると思いますけどね。
あ、そうですか、生命体がいるかどうかっていう部分の話が、
うん、
10年20年スケールで 分かってきそう。
ね、太陽系以外の惑星が、はい、見つかったのがね、1995年だったと思うんですね。20年ならないんですよ。まあ20年、まあ19年。
まだ最近ですね。
最近なんですよ。で、その20年足らずの間にね、もう3000個も候補が見つかった。候補が3000個見つかったわけですよね。
うん、そうですか。
だからそれぐらいね、データ集積はもう早くなって、うん、まあ、大型望遠鏡もありますし、ね、うん、だから、うん、で今度はこのより詳細に見んといかんわけですね。単にあるだけでは、うん、あかんからね、うんうん、
そうですか、うん、そのスパンででも今後またじゃあ、うん、もっとこうより角度の高いというか詳しいものが出てきそうということですね、うんうん、
だからね、一つはもうすでに動き始めてるのはアルマ望遠鏡っていうね、はい、電波望遠鏡を64台やったかな、チリの5000メートルの山の上にずらっと並べて見ようってわけですね。そうするとものすごい分解能が上がるわけで、細かいところまで見ることができるんですね。そうするとこう惑星がどのようにして生まれたかっていう、生まれてからずっとこう、地球のようになってなるまでの進化をこう辿ることができるね。で、そこでどういう時点で生命が生まれたかとかね、それはもうすでに動いてるし、うん、もう一つはね、 TMT っていうね、30メーター望遠鏡計画っていうのがあるんです。
30メーター、
口径30メートル
でかいですね、うん、
でだから30メートルだから、まあ光の望遠鏡だからね、まあ、光を赤外線で見るんですけど、分解能というのは口径に反比例するの、口径が大きいほど小さく分解して見えますからね。30メートル、スバル望遠鏡の、まあ、4分の1小さく、4分の1まで細かく見えるっていうことですね。
相当細かく見えます
ね。相当細かく。で、それで、惑星はどこにあるかも大体分かったから、今度はその一個一個にね、望遠鏡を向けて、はい、でその光を分析して、まあ、一番あれはね、生命体がいると、まあ酸素が豊かになるんですね、うんうん、まあ、生命体が光合成で、はい、植物が光合成で酸素を作るでしょ、うん、だから、ね、酸素がある星は確実に、まあ、植物がという、まあ、そういうふうな、はい、まあ、それは一番分かりやすい例ですけどね、はい、まあ、非常に原始的な生命体から、うん、どれぐらいこう大気に影響を与えていくかということを調べて、うん、それが実際あるかどうかを調べると、
はあはあはあ、じゃあいろんなそういう状況証拠がかなりこう分かってくるであろうという、うん、そうそう、いうことなんですね、うんうん、はあ、これ楽しみですね、
いっぺんにね、うん、人間のような行動生物を調べるというよりは、うん、むしろこう非常に原生的なものからね、うん、まあ、酸素はできる、酸素できるところにはもうかなりね高等なんですよ、まあ、地球の歴史でも言ってもね、はい、地球は46億年の歴史持ってますよね。生命ができたのはまあ40億年前とかさ、38億年前だと言われる、うん、はい、で実際しかし、酸素を放出し始めるのは30億年前とかね、だから10億年ぐらいはね、うん、酸素をこう作らない時代があった、はい、ね、そういう原生的な生命体が生きていた時代ね、
は
い、
あ、うん、じゃあその後から酸素ができてきているから、うん、じゃあもし酸素があるような証拠があったら、うん、それは相当、うん、そこ地球の歴史で言ったら十何億年進んだ状態、
うん、そうそうそうそうそう、
いうことなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
だからそういうのをね、一つ一つこう、うん、追っかけていくわけです。
でもそれが追っかけられるぐらいの感じになってきてる、
うん、そうそうそうそう、それができるようになりつつある。
でもそうなってくると、その、うん、まあ、今回の話にもなってきますけど、うんうん、その、まあ、パート1で科学と神っていうのはもう引き離せないものだっていう部分、うんうんうん、それだけこう詳細にいろんなことが分かってくると、うん、神はどういう姿なのかっていうこともなんか見えてきそうな感じもしないでもないんですけどそれはどうなんですか。
逆でね、うん、神はもう、いや、要するにね、生命体を作るとか、はい、あるいは人間を作るなんていうのは神の仕事ではもうないわけ。そうなると自然の物理法則に従って、
ああ、そう、あ、動き始めちゃったらもう勝手にやっちゃってっていう、
うん、もう勝手に行くわけですよね。だからそれは神の介入不必要なんですよ。ということは神はそこにはいないと。
あ、もうちょっとどっか行っちゃってます。
うん、そうそうそう、はい、うん、初めにね、神な、まあ、いや、まあ、街で火つけるだけであってね、あとはもう知らない。
あ、じゃあ別のとこ行っちゃってるかもしれない、
うん。そうそうそうそう。だからね、うん、神をどっか近くで捉えようなんていうことはもうなくて、うん、やっぱりどんどんどんどん遠くへ、うん、より神は逆に言うとね、より過去のより出発の時点を差配すると。うんうん、
はーはーはー。
で、一辺こうパッとこう決めちゃうと。 あとはもう自然の摂理で、うん、自然法則で、
うん、勝手に言っちゃう。
そうそう、うん、まあ、もともとその自然法則を神が作ったかもしれんけどね、うんうんうん、
でもそうすると先ほど暑いっていうおっしゃった、うん、あの2つのことで、まあその、うん、2つ目 の、あのいろんなことが詳細に分かるということは、うん、のまあ別として、うんうん、最初の方の過去に遡っていくっていう作業の中で逆にじゃあ神の存在っていうか、うん、そう何なんだろうっていうことが分かってくるかもしれない、うん、
かもしれないですね、うんうんうん、
それがでもまあすごくまあ難しい作業なのかなっていう、うん、
まあ、そもそも銀河という塊がどのようにして生まれたかっていうことを考える、はい、うん、そうするとその塊ができるためにはなんかこう揺らぎとかね、何にもこう何にもこうまっすぐの空間には何も生まれないでしょ。なんか生まれるためにはちょっとこうデコボコがあってね、うんうんうん、デコの部分がふつっと大きくなる。ただその揺らぎを作り出したのが神であるかもしれないですね。で、あとはその揺らぎは自分でザーッとこう成長する、重力で成長する、
うんうんうん、あとは勝手にどんどんどんどん大きくなってるけど、
うん、だからね、その初代の天体が、まあ、銀河がいつできたかというのはね、その揺らぎの出発の大きさはどれぐらいであったかに今やら関係するわけです。だそれは神がちょっとだけ神がふーって息かけたんかもしれないわけですね。
でもそこまでこう観測しうるものなんですか、
まあ、理論と組み合わせないと無理でしょうね。観測はね、実際こう実体として銀河が輝くようになった銀河を捉えるでしょう、うんうん、そうするとそれがいつ頃かっていうのは分かるでしょ、
はい、
だから宇宙がまあ誕生してからまあ4億年だとするとね、
はい、
4億年の間に成長しせんといかんわけですよね、
うんうんうん、
そうするとこの揺らぎの大きさはこれ以上でないといけないっていう制限は出てくるわけですね、う
ん、はい、うん、はい、でそこを超えたから初めてっていうことですね、うん、はいはい、
だから我々見てるものを通じて、うん、だから見えない状況までいろいろ想像すると、そういうことでここまでは確かだろうというふうな確かな線を押さえていく、
うん、
まあ、それが科学ですね。
なるほど、なるほど、うん、でもやっぱりそれはまあもちろん理論との組み合わせになってきますけど、うんうんうん、そこには人類としてそこまで到達できるんですか、
う
ん、
できると我々は信じてるという、あ、
なるほど、なるほど、
科学者というのはそこはね、まあ、そこは天文学者といえども、うん、まあ、傲慢というよりはね、
楽観的な感じ、
素直に信じてる、ね、そのうちまたそういう新しい観測装置を工夫すればいいんじゃないのっていうことですね。実際はね、思ってるだけで到達できないかもしれないですよ。で、先ほどもありましたようにね、
はい、
限界に近づけば近づくほどより問題は難しくなるしね、到達できない可能性があるんですよね。で、まあ、しかしそこは、まあ、常に楽観的でないとね、科学なんてやっとらへんっていう、うん、あのね、例えばあの素粒子の実験なんかで加速器を作るでしょ、
はい、
で加速器はあの粒子をぐるぐるぐるぐる回してものすごい速さにするわけですよね、うん、その時に光の速さのね、まあ、99% まで到達したと、
うん、
その次ちょっともうかなりお金を投じて装置を大きくすると 0.999% までいったと、
うん、
そのうちいったら 0.9999 までという、ね、そんな風にね、もう本当に小数点以下が一つずつ増えるしかしかないわけですね、
うん、しかももうすものすごく頑張ってやっとちょこっとだけいける
ちょこっといけるでもうすぐ金がもう桁がね下がるほどね、もうそ装置をもうそ大型にするとはあかんわけですね。
そうですね、う
ん、だからね、しかし諦めてないでしょ。
そうですね、うん、まだ先に行けるちょっとだけど行けるっていうことなんですね。ということで言えば、じゃあいつかはその正体見たりっていうことが、
いや僕はね、神さんはだから永遠に到達できないと思ってますよ。
ああ、うん、神はもう永遠に、
うん、
ちょっとでも近づく、
そうちょっとでも近づく、そうするとね、はい、まあ、ちょっとでも近づけばね、ひょっとしたら神さんの爪の赤ぐらいは分かるかもしれない、
うん、なるほど、そこに触ることはちょっとできないだろうけど、
できないけど、
う
ん、ほんの香りが分かるとかね、うん、かもしれないと思うわけ
です。そうですか。そうするとじゃあその我々はどこから来てどこに行くのかっていうのは、うん、まあある意味人類の最も根源的な、ね、問いの一つだと思うんですけど、うんうんうん、その問いへの回答を宇宙解明というのは提示してくれうる、
最終回答は得られない、 と思う、うん、それはもう思った方がよろしい。
なるほど。
常にしかし追い求め、常に追い求める、うん、どっから来てって、まあ、特にどっから来てはね、あの、うん、要するに宇宙はいつどのようにして始まったかという問題は、
うんうんうん、
で、あの、先もあるように、はい、私たちは現在から過去へ過去へ過去へとこう遡っていく、その限界点が宇宙の本当の始まりだから、本当の始まりには到達できないわけですね、
うん、
もうずっと接近する、どこから来たかというのをね、
なるほど、
もう ごくそばまで行ったんだけどそこでは まだそこではない、まだそこではないっていうふうに、しかし永遠に、
うん、
あのやっぱりね、人間のやってることですからね、
うん、
完全っていうのはないでしょ、と同じことで、うん、あの絶対にそれに到達するっていうことはないんじゃないかと、うん、
なるほど、
それは何もね、虚しいことではなくて、
うんうん、
あのちょっとでもね、前よりはちょっと近づいたじゃないの、
うん、
というね、うん、まあ、それも楽しみだし、それから、うん、あのこういう風にやったらもっと近づけるかもしれないねっていう工夫をするとかね、そういうことがいろいろあるからさ、
少なくとも前よりは
そう
ちょっとでも近づいてる、
そうい
うことなんです、うんうん、Let's get knowledge with fun。 さあ、ということは、はい、じゃあパート3でもお伺いしましたけど、その生命体、宇宙のどっかに、うん、まあそれがいるかいないかっていうのはちょっとまだわからないにせよ、それを観測しうるような状況になってきてる、う
ん、はい、僕の考えは生命体が人間のような非常に知的な生命もこの宇宙にはいると思いますけどね。
あ、いる、
うん、
かなりの確率でいるっていう感じですか、
うん、僕 あの計算ではね、うん、現在の地球人と同じぐらいのレベルの、まあ、宇宙人は、うん、この天の川の中に43はいるというね
43
、うん、まあ、それ多いか少ないかというのはあれですけどね、要するにね、うん、生命が、まあ、どのようにして生まれてどのようにして進化してきたかということをこうもう調べる、たどるわけですね。そうするとね、あの3つの段階があってね、宇宙的な段階、つまり生命が宿るような地球ができるという段階です。それからあの生物学的な段階、つまりそういう地球が生まれた後、あの生命が生まれて進化していく段階で、あとあの文明論的段階といってね、200年、まあ、科学革命からして400年ぐらいでしょ。だそういうその科学とか技術の革命が起こってからでどれぐらい時間が経ったかという、そういうね、3つの段階に分けて調べるんですね。で我々天文学者は宇宙的段階で、つまり生命が宿る地球はどれぐらいの確率で生まれるか、それで実際それを調べようという話ですね。だからね、後の本当はね、生命、あの生物学的段階なんていうのはね、生物学者に聞かんとわからんだけどね、我々天文学者はそこはね、気楽に考えてね、
あ、
まあ、この地球で生まれたんだからと思うわけですよ。もうあるかないかはね、この地球だけを手本にしてね、地球は46億円の歴史の中で生命が生まれたから30億年も経ってるわけですよね。46分の30ぐらいの確率で生命生まれるだろうと、
はあはあ、
まあ、そんな風な計算やるんです、
ね、なるほど、はあ、うん、そうするとじゃあまあ43個ぐらいは
43
もいたらね、なんかひょっこりあられても良さそうなんですけど、ね、
しかしね、うん、平均的間隔が、6000光年ぐらいになるんですよまあ宇宙広いんだよね、天の川といっても広いんです、
お隣まで6000光年、
うん、だからね、はい、まあ、UFO で宇宙人がやってきてるなんていうのはね、はい、まあ、絶対そんなありえないと僕は思う
なるほどなるほど、
うん、
まあでもそのどこかにはちょっとね、うん、あの親戚筋いるかもしれない、
うん、まあいる、僕はいるのは確かだろうと思ってるんですけどね。そうです、
なるほどなるほど、うん、そうなんですね、うん、そうするとね、でもじゃあ我々46億年今経った状態でこういう状態になってる、その地球とか地球人っていうのは、うん、じゃあ今後はどういくのかっていうことなんですけど、うんうんうん、
別に冷酷ではないんだけども、まあ、あとね、地球はね、50億年持つんですよ。
50億年、あ、じゃあ今ちょうど折り返し点ぐらい、
折り返し点ぐらいですね。まあ太陽が折り返し点ですから、うん、太陽のそばにいる地球も、まあ、太陽と運命共にするからね、
うん、
50億年ぐらいあると。そしたらね、50億年先まで人間生きてるかっていうとね、はい、まあそれはありえない、
あ、ありえない
と僕は思いますね、
うん、
それは一つはね、うん、 遺伝子がまあ劣化していくわけね、まあ、うん、何世代も何世代もあれでしょ、はい、あの我々のこう生命体は遺伝情報が伝わっていくわけでしょ、
はい、
そうするとね、大体数百万年、まあ、300万年とか500万年でいろんな種は絶滅してるんですね、これまで。
人間以外の
人間以外の種は絶滅してるのは、
うん、あのそのぐらいのスパンで、
それぐらいのね、はい、だからね、例えば300万年とか500万年してもね、はい、まあ、現在の人類はどこから数えるかによるんですよね。一番初めのエンジンが、まあ、日本足で立ってからだと500万年も経ってるんですよ。
あ、今、あ、じゃあ結構ギリなところで。
しかしね、はい、まあ、ほぼサピエンスからいくとね、はい、まだ20万年ですからね。
ああ、じゃあかなり猶予ある。
そうそうそう。
なるほどなるほど。じゃあそれ、ね、スタートどこにするか、
ね。スタートどこにするかによるんですけどね。まあ、500万年といってもね、500、うん、10万年か550万年かわからないからね、
はい、
50万年もあればまだ50万年だからまあそれは大雑把な数値だからね、まあ、しかし遺伝子が劣化するというのはそれはあり得るわけですね。それが一つ、
はい、
それからもう一つはね、環境の激変ですよ。昔恐竜が栄えていて、2億年以上栄えていた、ある日、まあ、ある日じゃないけど、まあ、突然いなくなったわけでしょ。であれは巨大隕石が地球にぶつかって環境が激変したからと言われてるわけですね、
うんうんうん、
であの場合はね、もう遺伝子が悪くなる前にね、環境自身が悪くなって生き延びられなかったわけですね、
うんうん、
で特にね、恐竜のようにその環境で最も強い生命ほど環境の変化に弱いわけね。
ほうほう
ほう、うん、最も強い生命は最もうまい、最も得意で、ね、うん、最もね、環境にね、あの、順化してる、うん、一番慣れてるから、
はい、
環境が変わるとコロっていっちゃうんですね。
あ、王様が一番脆いわけです
ね。王様が一番脆いんです。あの下々のものの方がね、いろんなもういろんなものを食って、もうとにかく生き延びると同じことでね。
そうですか、う
ん、それで、だから人類は今地球の、まあ、王様だからね。でまあ、人類自身が行ってる事柄によってむしろ環境を悪くしてるわけですよ。まあ、自業自得になりつつあるんですけどね、うん、ということは、うん、まあ、隕石がぶつかる確率はものすごい小さいからね、うん、それよりは、まあ、人類自身のせいで環境を悪化されて、それでまあ、例えばそれから資源がなくなってくるでしょ。で資源取り合いで戦争を起こして、核戦争が起こって全部こう、まあ、環境を悪化させるなんていうことはあり得るわけですね。というふうに、環境の悪化か遺伝子の悪化か劣化か、そのどちらかで僕はやっぱり人類はいずれ絶滅すると思いますね。
まあ、内側の要因か外側の要因かは、まあ、ともかくとして、
ともかくとしてね、
うん、なるほどなるほど、うん、
でまあ一番僕が悔しいのは、うん、あの内側の原因でね、我々がちゃんと生きないから生きなかったから環境悪化されて死ぬなんていう、うん、そういうことだけは、
そうですね、うん、
やりたくないねと思う。
まあ、自業自得とはちょっとそれは ね、もうちょっと考えましょうよ。
恥ずかしいよね。
そうですよね。
まあ、神様に恥ずかしい。
でもなんかそうなってくると、人類、まあ、まあそのうちダメかって思うと、うん、ちょっと若干こう虚しい感じもしないでもないんですけど、
まだずっと、まあ、近い未来じゃないから、
ね、うん、でもなんかそういう、じゃあ今を生きる例えば人類とか、うん、まあ、もっと小さく日本人でもいいですけど、うんうんうん、そういうものについて、その宇宙的な眼差しから池内さんが考えることってのはどういうことになりますかね、
うんうん、だからね、せめてね、うんうん、我々の手で地球環境を あまり悪化させてしまうなんていうね、そういうバカげたことはもうやめようと、
うん、
それで見るとね、もう現代でもすでにね、もう十分我々こう豊かになってるじゃないのと、これ以上豊かさを求める必要ないんじゃないか、
うんうんうんうん、
でそろそろね、知的な豊かさを求めましょうと、まあ、文化ね、あの、はい、絵を描いたり音楽を楽しんだり、うんうん、演劇を楽しんだりと、まあ、そういう知的な楽しみで豊かになりましょうと、うん、しかしもう物質的にはね、もうこれ以上いいんじゃないのと、それは物質的に豊かにしようということはね、資源がどんどん枯渇することだし、
うんうん、
それによって物質を豊かにするためにエネルギー生産がものすごく増えて、空気を悪化させね、地球環境を悪化させる、
うんうん、
でやがて資源はなくなっちゃうわけですよね。 有限の地球だから、うんうん、でそういうことをちゃんと見据えてね、未来まで人類がそれこそサステイナブルでね、うんうん、というようなことをやっぱりもう考える必要があるんじゃないかと僕は思います、うん、
隕石がぶつかるかもしれないのにね、うん、まあ、それなら、まあ、ある意味しょうがないかもしれないけど、だけど、ね、自分で首を絞めて死んじゃうのはちょっと、
う
んうん、あまりにもなかグーであるって、
そうですよね情けないよね、
情けないですよね、うん、そうですか。やっぱじゃあ今でもそういう時期に来てるんだろうっていうことでもある、
うんうん、僕はもうそういう時期に来てると思いますよ、うん、もうそろそろね、だからね、まあ、自然エネルギーという言葉が、まあ、大体市民に定着してきたでしょ、
はい、
まあ、再生可能エネルギーという言い方もしますけど、うん、で、はい、そういうことはね、それはもっと自然に密着した生き方をしようじゃないのという雰囲気が生まれてきたということで、まあこれは僕もそういいことだからね、そういう雰囲気がどんどん広がっていくというと、うん、すごくいいんじゃないかと思いますけどね、
あ、うん、やっぱりね、いかに持続できるのかっていうところです
よ
ね。
そういうことです。
広くこれからの、まあ、科学の役割とか、うんうん、科学に期待することっていうのは、じゃあやっぱりそういうところに根ざしたものっていうことになってくる、う
ん、根ざしたものであってね、はい、だから、まあ、これは天文学だから余計言うかもしれないと思われるかもしれないけどね、はい、まあ科学っていうのはそんな人の役に立つっていうことをね、あんまりもういいんじゃないのと、うん、むしろね、本当にわからない、まあ、チャレンジングな問題を、うんうん、極めていくと、うんうん、まあ、それが何か人間の生活とかね、生産力の役に立つということを考えずに、結果的には役に立つかもしれませんよ、うんうん、例えばね、地震がなぜ起こるか、どうして起こるか、地震を予知できるかなんていうのはね、これはもうものすごいチャレンジングな問題で、
うんうんうん、
そう簡単にわからないわけですよ。でそういう研究はやっぱりね、ちゃんとこうきっちりやっていくと、
うんうん、
であるいはその宇宙、今の宇宙の話とか、それからまあストレージの話もそうですけどね、役に立たないけどそういうことをこう知ってるだけで楽しいねっていうね、うんうん、そういうね、それはまさに文化なんですね。
そうですね、う
ん、
そうですね、
だから文化としての科学だから、まあさっき言った知的な生活って言ったけどね、
はい、
うん、知的に楽しむということをもっと豊かにする、うん、でその意味の科学っていうのをね、広めればいいんじゃないかと。で僕はね、等身大の科学ということをよく言ってるんですけどね。
等身大の科学、
うん、サイズが等身大、私たちと同じぐらいのサイズで、うんうん、誰でもが参加できて、うん、お金があんまりかからないというね、うん、そういう科学っていうね、
うん、
例えばですね、桜がいつ咲いたかっていうのをね、日本は昔から記録があるんですね、
うんうんうん、
でその単に記録 だけじゃないし、ね、それをちゃんと調べると、はい、まあ要するに春が来るのがね、まあ、昔から、まあ、この200年で10日ぐらい早くなったっていうことが分かるわけですよ。
はいはい、そうですね、うん、
これは地球温暖化がね、うん、影響してるっていうのはもうそれだけで分かるわけね、
うん、
でそういうその桜歌はね、夏になるとセミが、
はいはい、
セミが、クマゼミがどんどん関東地方に進出してるとかね、
はいはい、
高山植物がだんだん山のこう、うん、山を登っていくとかさ、そういう風にね、地球温暖化の、まあ、フィンガープリントと普通呼ばれてるんです、指紋なんですね、はい、うん、そういうね、いろんなデータをねきちんと集めることによって、
うん、
そういうこう長い時間の前の前の変化するんだけどね、うん、やっぱりこう平均的にトレンドとしてずっとね、はい、ある結果をこう、うん、示唆してる、
はい、
というようなことを、そういうだったらね、うん、誰でも参加できるでしょ。
あ、そういう意味での等身大、
うん、だからね、はい、別にだから、まあ、桜でありね、はい、いろんな花、まあ、花はいろんな咲く、
うん、
鳥がいつやってきていつ卵を産むかとかね、はい、セミがいつ現れるかとか、はい、蝶々がねいつ頃こう卵を産んで孵化して、うん、飛び出してっていう、そういうのをね記録する、そういうのをね、いろんな人がいろんな時にね、
うんうんうん、
参加して記録していくと、
うんうん、
例えばね、はい、そういう科学、
はい、
それでそれは結果的にものすごい役に立つわけですね。
そうですね、うん、そうです、桜がいつ咲くっていうことを調べてること自体では腹膨れないけど、
そうそうそうそうそう、
だけどまあね、すごいやっぱりそれが積み重なっていくことによってちゃんと、うん、なんか役に立ってる時が来るよっていうことですね。 まあ、いろんなところでやっぱりそういうモードチェンジしていかなきゃいけないんだろうということですね、
う
ん、なるほど。
そういうのを楽しみながらやるっていうことね、うんうん、だからね、あの別にあの、まあ、そういう記録を取るだけじゃなくね、
はい、
今ビッグデータの時代って言われてるんですね、はい、うん、ものすごいさまざまなデータがたくさん、
うんうんうん、
でも人間の手で解析しきれないと、うんうん、で特にねあの、人間の目を通さないと解析しきれない問題ってのはたくさんあるんですよね。
ほうほう、
うん、例えばですね、はい、まあ、宇宙で言うとね、
はい、
銀河の写真がたくさん撮られてるでしょ、
はい、
あの銀河はどっち回り回ってんだろうっていうのをね、あれ人間の目できっちり見ないとわからないんですよ、
はあはあはあはあ、そこにはちゃんと人間が介在しないといけない。
そうそうそう、
はいはいはい、
であるいはねタンパク質がいろんな折れ曲がりをしてるんですけどね、タンパク質の X 線写真っていうのはね、写真だから二次元面しか映らないでしょ、はあ、面でしかね、
はい、
それをねこういう風に折れ曲がってんだっていうことを人間の目だと三次元的なあのイメージができるんです、
うんうんうん、
でそういうのをね、うん、あの人間が見て決めていくというね、
うんうんうん、
まあ、例えばねあのそういういくらコンピューターが進んでもなかなか開発できないような人間だったらできるようなことの認識ですね、それを生かすような、でそういうデータはたくさん、
なるほど、
うん、ありますからね、
はいはい、うん、でその解析の方はまあじゃあコンピューターやっておいてよっていうことで、じゃあ最終的にじゃあそれで最初に、うん、こう見えるっていうのを人間がやる
っていう、でそういうのはねあの、うん、普通誰でもができるんですよ。
あーはーはー、
そういうデータオープンになってますからね今ね、
うん、
であのそういうオープンになったデータ を見てね、で答えだけをこう送り返せばいいんですよ。
なるほど、
でそうするとね、あの論文に名前載せてくれたりするわけです
、うん、いいですねそれね、う
ん、ほとんど素人でもできるんですよね、
うん、そこもちょっと等身大ってい
う感じ、等身大ですよ ね、
うん、そういう向き合い方、うん、いいですね、うん、本当にだからね最先端の一握りの人だけのものではなく
て、うん、そうそうそうそう、うん、
いうことですね、
うん、でだからインターネットでねそういうこう科学のほんの端くれみたいだけども楽しみをね、
うんうんうん、
みんなで共有するっていうのはものすごいいいんじゃないのと僕は思うんですけどね。
なるほどなるほど、本当の意味で楽しいものの極みみたいになってきますね、うん、それね、
そうですか、
決して近づけないもの、うんうん、神は、うん、まあ、最終的には絶対近づけないって、うん、絶対触れられないという全体にありながら、まあでも一応思考実験として、神とじゃあお話できるとしたら、どうしますか、何聞きます、
本当のお姿は何ですかっていうふうに聞きたいですね
本当のお姿、
うん、で多分ね、うん、あこうだよと見せたらスッと変わるんじゃないかと思うあこれですかって、いやそうかねとか言ってまたスッと変わる
あ、見た瞬間にもう次のものになってる、
うんうん、そう、うん、でね、だから神さんが言いたいことはね、うん、私をそんな風にこう固定的に考えちゃダメだよ、
うん、
それで捉えたと思ったらダメですよっていう風に、うん、
はあはあはあ、
それほどまあいろいろ、まあ、豊かな、まあ、神と言ってもいいし、それは自然と言ってもいいんだけどね、
うん、
この私たちに取り巻いてる自然ネイチャー、
はい、
うん、そういうそれは豊かなもんだよっていうのね、
うん、それだけ、もうそれで決まりなんてもんじゃない
ではないと、
うん、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はいはい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか、
うん、まあ、まあいろいろあるんですが、まあ、あのまあ、やっぱり僕自身がこういう宇宙物理の研究をやるようになったのは林忠志郎先生っていうね、
はい、
文学勲章をもらった偉い先生なんですよ、うん、
はい、
であの僕は京大の大学院時代にずっと教えてもらった先生で、厳しい先生だったですね。
厳しい、
うん、鍛えられましたね。
林先生からでも何を教わったんですか。
だからね、まあ、特に研究っていう、まあ、研究とか勉強とかね、集中しろ、一切こう、うん、周りを遮断して、
うん、
もう、まあ、例えば2時間の2時間ね、とことん集中しろ、うん、そうすると何か分かる、はあ、でやっぱり本当にね、こうあの、まあ、勉強とか、うん、はい、研究という場面ではね、
うん
うん
うん、もうちゃんとそこに入り込まなきゃダメだ、
そう、うん、はあ、そう、それでその充実感まあそれを逆に言うと、それをちゃんとやると本当に充実した気持ちになるし、それでまたもっとやりたいっていう気持ちになっていくと、
うんうんうん、 それはもう徹底的に、
そう、それで厳しく、うん、だからええ加減なことで報告すると、うん、もうそれ徹底してやられ怒られたわけです、ね、うん、
とにかく集中せよと、
集中せよと、
うん、いうことなんです、
そう、
なるほど、わかりました。ラジオ版学問のせ、本日は天文学者、宇宙物理学者の池内悟さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、天文学者、宇宙物理学者の池内悟さんをお迎えしてお送りしました。池内悟さん、まあ、宇宙論の大家でいらっしゃいますが、まあ、あの関西弁の、ね、口調から本当にこう楽しい、そしてもうね、深遠なるお話の数々、いや面白かったですね。でもやっぱり最後の方でね、おっしゃってましたが、もう人類、ね、いつかやっぱり滅びることは規定事項だろうし、そこに向かってね、自ら首を絞めることなんかないんやね、そんな愚かなことしてはいかんというね、部分が非常に響きましたね。本当そうですよね。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。